台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、2015年も明けましておめでとうございますと言ったかと思いましたら、なんだかもう年の瀬で12月 でございます。
そうですね、本当に1年の経つのが早いなと現場でも感じています。
はい。で、この2015年なんですけれども、まあ、医療関係ではなんか新しい制度が大きいのが2つ始まったんですね。
はい、そうですね。
はい。
1つは今年の10月から医療事故調査制度というのが始まってまして、これは来年の1月の年頭の講演会で、うん、ご紹介しますので、後ほど後でちょっと触れたいと思いますが、はい、もう一つ始まりましたのが、まさに今月始まりましたストレスチェック制度というのがありまして、うん、これは、まあ、働いている方々 のメンタルのストレスを早めに気づいて、うん、でそれに対して対処していこうという国が始めた制度です。
ストレスチェック制度。
はい、はい、そうです。実際にどういうふうにするかと言いますと、今年の12月から来年の11月までの1年のうちで、50名以上の会社がまず義務化されたんですけれども、うん、ちょうど健康診断をやるのと同じように、必要な問診項目を各労働者の方にこう個人情報を守る形でアンケート調査して、
うん、
でその結果かなり職場で今ストレスを抱えていると判断された方に情報提供をしながら、必要な時は産業医が面談して、うん、職場環境をちょっと整えていくという制度です。ある意味早めの気づき対応ということで、国もうつ病で休職する方がなかなか減らない現状を踏まえて、早めに職場単位でまず対応しましょうという制度になっています。
なるほど。メンタルヘルスの部分も体の健康と同じように注意していきましょうということなんですね。
そうですね。いわゆるなんかメンタルっていうと特別なっていうイメージが今まであったんですけど、そうではなくて、誰でもメンタルのストレスというのは抱えうるんだという前提で、いわゆる健康診断と同じように、ある意味スクリーニング調査をして、早めに気づい、まず本人に気づいてもらう、セルフケアの向上と、はい、それとあと必要な時はそれを産業医が職場に伝えて、今度はラインケアっていうんですけど、上司ですとか同僚がそのことを認識してまた対応していく、それによって、その方がうつ病等で休職せずに済むようなシステムですので、私も長くこの産業保険という分野関わって、いろんな企業の方々の相談乗ってますけど、この制度は非常に画期的な取り組みではないかなと思っています。
働く側と、そしてあとは雇う側、
そうですね、
両方にとってもアプローチがあるということですね。
そうですね。ただ大事なことはあくまでこれは個人のためですので、そのストレスの情報はあくまでも個人に個人情報を十分配慮した上で返して、会社側は、それを利用して何か別のことに利用してはいけないというのが前提ですので、
はい、
あくまでもこれは働く人たちのために、会社側が実施して、それを労働基準監督署に実施したことをきちんと報告するという制度になっています。
だんだんその働き方っていうんでしょうかね、職場の在り方っていうのも変わってくるんですね。
そうですね。いわゆるもう生産性ですとか、なんか結果だけを求めていると、いわゆるそういった社員のそういう精神面にしても身体面にしても健康度をあまり配慮をされない場合がこれまで多かったかもしれませんが、それをもっと会社側にしっかり職員を大切にしてくださいという、ある意味メッセージだと僕は思っています。
でも、なんて言うんでしょうかね、気持ちよく働けるっていうんでしょうか、そういう職場っていうのはなんかまたいい成果が生まれてきそうな気もしますよね。
はい、
先生。
そうですね。ですから、そこはある意味管理者の方も一度その原点に戻って、社員を大切にすることで会社自体の をいい方向性に持っていくという意味では、最近健康応援企業とかそういうのがいろいろ増えてますけど、まあどちらかというとなんかウォーキングですとかメタボ対策に行ってましたけど、それをこの精神面にもスポットを当てて正面からちゃんと取り組んでいくっていうのは、その会社にとってもいい成果になるし、その会社のイメージアップにもつながるかと思います。
なんて言うんでしょうかね、外国の映画など見ていると、気軽にカウンセリングなんかを受けているシーンがあるんですけれど、はい、日本はまだまだその辺進んでないですよね。そ
うですね、昔に比べれば心療内科と標榜して精神科の先生がクリニックをたくさん出して、相談しやすくなってきてはいると思うんですけど、ただそれはあくまで医療保険の範囲なんですね。このシステムはどちらかというと産業医をより有効に活用しようということで、会社が契約している産業医の方の能力を引き出すことにもつながると思いますので、私たち関わっている産業医としても新しい制度が始まって大変という声もあるんですが、私は逆に産業医がこう一歩皮を向けて社員に近づくチャンスじゃないかなと思っています。
産業医っていう先生がいらっしゃるんですね。
そうですね、50名以上の企業にはに契約する義務がありまして、50名以下はこの制度にしても産業医の契約も努力義務といいますか、なるべくいた方が望ましいぐらいにはなっているんですけど、
でもこう自分の体のこともそうですけれども、これからメンタルのこともやっぱり相談がしやすくなりますね。それだと
そうですね、特別なことじゃないんだと、メンタルって言われてなんかこの人は偏見を持たれるということはなく、誰でも起こりうるんだという前提で考えていただくといいのではないかと思っています。
2015年の12月から、まさに今月から
始まったところですので、
来年のじゃあ11月までに50名以上の企業は、一度これチェックする義務があるということですね。
そうですね、
ということです。ストレスチェック制度というのがスタートしています。そして先生、10月から始まったんですがということで、2016年の1月の医療講演会のテーマでもありますが、医療事故調査制度、これはどんなものなんでしょうか。
ちょっと怖そうな名前なんですけれども、病院ですとか医療においてもやはり人間がやっていることですので、一定の確率でヒューマンエラーっていうのが起きます。例えば注射を間違って投与したり、手術でミスといいますかうまくいかないケースとかっていうこともあると思うんですけれども、そういったことを通して、いわゆるここでいう医療事故っていうのは残念ながらなくなったような重いケースなんですけれども、そういった時にこれまではそれぞれ患者さんがを対応した病院が事故調査委員会を開いて、ご遺族に説明したりしていたんですけれども、今回の制度っていうのはこれをもう少し地域で、例えば沖縄県なら沖縄県全体の医療界で、十分な調査をして、ご遺族にも納得いくような説明をできるように、そういった医療界全体で取り組むシステムっていうのがこの医療事故調査制度ということでして、私がなぜこの話をするかというと沖縄県の医師会の今仕事をしてるんですけど、ちょうど私沖縄県のこれの担当になってまして、沖縄県の病院でこういう事故が発生したと思われるときは、私たちがその情報を確認しに行って、必要なときはその調査の支援を行う支援団体というのになってまして、私たちもどちらかというとある意味こう自分たちの病院だけではなく、いろんな病院の皆さんと一緒にその一つ一つの起こったことに対してしっかり対応していこうというシステムになっています。
先生、つまりこれは透明性っていうところも一つ求められるということなんですか。
まさにそこだと思うんですね。例えば十分な調査をされないと ご遺族も納得されないっていうことがあります。ですから基本的にそういうふうにならないようにするということ、もう一つちょっと大事なことがあるのはですね、実は例えば医療っていうのは善意でもってやっていてもヒューマンエラーっていうのが起こった時にすぐ警察が昔は場合によっては入ってきたりすることがあったんですけれども、ただ警察の皆さんもこの医療事故に関してはやっぱりプロではないので捜査も難しいし、結局警察に行ってもお互い困ってしまう場合があるんですね。ですから今回はまず何か起こったという場合には私たちが 素早く動いて、うん、一緒に十分な調査をしますので、まあ、警察の皆さんにはちょっと待ってくださいって言いながら、うん、ちゃんと調査をして、でその結果を ご遺族に説明するっていう、うん、そういうあのなんていうんですかね、透明性を持たせながら、かつ医療従事者がその安易に警察の方に捕まったりしないように、
うん、
やっぱりそういうのも大事かなと思いまして、うん、やっぱり医療従事者も常に身を削りながら毎日毎日真剣に取り組んでいるので、そういう方々をあの疲れさせないといいますか、
はい、
あの必要な時はちゃんと支援して、うん、あの励ましたり、もしくは、まあ、原因をちゃんと究明していくというのがこの制度の特徴になってますので、ちょっとあの重たいんですけど大事なテーマでして、
本当ですね、
今あの私がこれ実は沖縄県の全地区に、ま、あの出向いて説明会したんですが、医療従事者ですも今勉強している最中で、
うん、
で今回はこれをできるだけ一般の方に分かりやすくお話して、うん、あのこういう制度が始まっているので、まあ、なんか困った時はぜひあの相談してほしいという感じで持っていきたいなと思っています。
どちらにとってもとても重要なことということですね。
そうです、あの本当にですから医療機関側にとっても、そのご家族ご遺族にとっても、やはりしっかりなぜそうなったのかっていうのをしっかり調べることが、まず、うん、皆さんがまずあの理解する上で納得していく意味で大事ですので、
うん、
その上でその後のことはまたあの話し合っていくことが大事かと思いまして、
はあ、でもこういうふうにして、まあ、調査をすることであのまた次起こらないようにっていう、多分こう皆さん情報の共有などもなさっていくのかなと思うんですけれど、
まさに実はあのこの制度の主目的はそこに置かれてまして、
うん、
あの国も謳ってますのは第三者機関っていうのが東京の方にあるんですけど、
はい、
そのせこの起こったのを全部報告するんですよ、全国の事案で、そこは国の方あ中央の方で集計して再発防止に向けたその啓発活動をその後行っていくということになっていますので、うん、そこがメインで、あのさっき私が言った話っていうのはその上であのこういったことも対応していくということですので、うん、あの皆さんにとってやっぱり信頼されるこう医療を私たちも提供するためにどうしたらいいのかっていう、
うん、
医療安全の本当に話だと思っています。
うん、うん、なるほど、まあ、あの医療を受けるだけではなくって、その裏側で、まあ、こういうことが進んでいて、
そうですね、
皆さんに安心して受けていただけるように、はい、こういうことやってるよということですね。
そうですね、ですから、まあ、ほんの逆に 私たちだけではなく、やっぱり皆さんに知ってほしいっていうのはそういう意味でして、その上で何かあった時は相談に乗りますっていうことをちゃんと前面に出していきたいなと思ってます。
こんな大きい制度がスタートしてたんですね。
そうですね、あのなかなか新聞にはちょろっと出たりはしてるんですけど、
うん、
なかなかこう伝えるのが難しい話ですので、
はい、
まあ、今度できるだけ分かりやすくお話したいと思っています。
はい、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会2016年の年頭ですね、1月は1月13日水曜日午後7時から首里城下町クリニックで、田野先生が皆さんに知ってほしい医療事故調査制度と題してお話ししてくださいます。またあのぜひね、皆さん1年のスタートに
そうですね
お話聞いていただきたいなと
思います。ぜひあのたくさんの方のご来場をお待ちしております。
はい、詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。098-885-5000 あの事前予約など必要ございません。あの直接当日直接ですね、首里城下町クリニックまでお越しください。ウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。ということで2015年もですね、まあ、健康にまつわる江戸さとら先生にいろいろとお話ししていただきましたけれども、
はいはい、
反省しつつ、
はい、
2016年のまたちょっと健康に対するちょっと予定というんでしょうかね、
うん、
はい、アプローチも考えていきたいと思います。
そうですね、ぜひあのこのラジオを聞いて皆さんと一緒にあの明るい新年が迎えられて、また元気でいられるように、
はい、
あの応援していければと、お手伝いできればと思っています。
首里城下町クリニックの田名武志院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。